最後まで貫徹するっていう部分かな、個人的に気につけてるところは。
でもこの、例えば反復する前日にめちゃめちゃ不安になった時はどうやって落ち着けてるの？
酒飲むやな。
はい、始まりました、ホラボド。今週はパーティーゲームデザイナーサミット後編となります。よいしょ、
やったー、
どうも、サミット。
はい、ということで先週のホラボドに引き続きですね、パーティーゲームを多く手掛けるゲームデザイナーにお集まりいただき、それぞれの苦労とか工夫などを語っていくという特別企画になっております。出演者は私モミ、そして
キュッパーミーでーす。
プリューンゲームズのよりどりんどりです。
角刈り車店のふわふわです。
グラグラの大砲です。
ボドゲーム佐藤です。
ゆっくりマリサだぜ。
いやいやいやいや、ゆっくりマリサも出てんの？
ゆっくりマリサだぜ。今日はパーティーゲームの蘇生乱造について語っていきたいと思うぜ。
思うぜ。そうだったの。いや、あなたグループ SNE の黒田翔吾ことすぶたくんですよね。
はい、先週に引き続きよろしくお願いいたします。
あ、そうですか。積んだもんに続いてゆっくりマリサにもなるんですね。はい、
うん、
はい、ということでここからも皆さんよろしくお願いいたします。それでは聞いてください、どうぞ。
そうですね、確かに。
はい、というところですが、まあね、ついつい話が盛り上がっちゃっているので次に行きたいなと思います。自身のゲームのこだわりや気をつけているところがあれば教えていただきたいなと思うんですけど、まあ当然他のサークルさんが作っているものではない自分のサークルらしさみたいなところとか、こういう風に遊んでもらいたいんやというね、まあコンポーネントへの気配りなども含めていろいろあるかと思いますが、これは佐藤さんどうですか？ボドゲームとしては。
あ、そうですね。ボドゲームはそうですね。やっぱアイデアですとか、まあそのアイデアを使って遊んだ時に、なんか新しいな、これって感覚をね、持ってもらえるような作品を作りたいなっていう風に、うん、結構こだわってるところはありますね。まあ、あと、そうですね。まあ、逆になんですけど、そのアイデア以外のところに、なんか違和感とか、変な引っかかりみたいなもの、そういったものがないようにしたいっていうのがすごくあって、なんかね、そういうアイデア重視のゲームって、なんか一見アイデアが尖ってれば買ってくれそうな気がするところもあるんですけど、
はいはいはい、そうですね。
意外とそうでもなくて、なんか買わない理由を与えないように、ちゃんと角を丸くしていくっていうところは、結構チームとしては気をつけてるんじゃないかなというふうに思いますね。さっきの補助輪問題の話あったと思うんですけど、まあ、こう遊びやすさ、遊んでて、つまらないようにするっていうんですかね。引っかからないようにする、特にテストプレイというか CU の時に、こうすんなり遊べるようにするような仕掛けをちゃんと作っておいたりとか、あと、こういうところでは遊べないよねっていう、そういう場所をなるべくなくすために、平易な言葉で全て書くようにしたりとか、そうですね。なんかこういうとこには遊べないよね、こういう時には持っていけないよね、こういうシチュエーションだと遊びにくいよね、みたいなのはなるべく削っていくようには、基本的にはボードゲームとしてはしてるかなというのは思いますね。
なるほど。だからまあいろんなゲーム界でも活躍するんですよね。
ありがとうございます。
はい。ふわふわさんどうですか？
そうですね。まあやっぱり最終的なものとしては、ルール量をなるべく少なくしたいみたいなのを念頭に置きがちですね。なんかやっぱりルール量多いとこう気にしなきゃいけないことが増えてしまったり、例えばなんかライブハウス EAU テストプレイしてた時に、こうなんか得点できる人って常に1ラウンド1人なんですけど、それ以外の人たちがなんかヒントを与えてくれるんですよね。こう得点できないけれども助けてくれるみたいな場面があって、それってこう手助けしてくれる人にも得点上げた方がいいんじゃないみたいな、いろんなこうフィードバックもらったりしたんですけど、結局それって楽しくないとかルールが複雑になるとか、やっぱりこううまくいかなくて、やっぱりそのコアの面白さにもうなるべく早くたどり着けるようにっていうことだけを突き詰めるようにしてて、でそれ以外のノイズになりうるものとかは ゲーム性を崩さないものであればなるべく除外するっていうのをやるようにしてますね。
はあ、なるほど。まあ、それがスマートであるというところですかね。
一番は、プレイヤーにとっての負担が増えるっていうのがあって、やっぱりそれは、プレイヤーとしてはちょっとやりたくないなって思ってしまって、で、楽しさは同じだったら、ルール量は少ない方が好きっていうのが気をつけてるところで、でもう一点、まあ、ちょっとこれ後半のアジェンダにちょっと関わってくるんですけど、なるべくどういうゲームなのかが分かりやすく伝わるように作るっていうのを心がけてて、でそれ何が重要かっていうと、パーティーゲーム苦手な人とか、こういうゲームだと思わなかったって絶対に言われたくないっていう気持ちがあって、このゲーム苦手だけど買っちゃったみたいなことが起きないように、もう本当にこういうゲームです。こういう人を想定してますっていうのをデカデカと出すみたいなことをやろうとしてるんですよね。やっぱり欲しくない人に渡ってしまうのって誰にとっても幸せではないので、欲しい人には届くようにしたいし、欲しくない人とか苦手な人には違うんだよって分かってもらいたいみたいなところがありますね。
なるほどね。確かにライブハウスイエイエイも、腹筋シンキングももう、その側とタイトルからすぐ誰に当てはまるか分かりますからね。
そう。なんか将棋みたいなゲーム探してるんですっていう人はうちの宅配ショップに来ないんで。
確かに。まあ、ちょっと私個人で言えば、腹筋シンキングを布教しようとしすぎて友達を減らしたっていう経緯が。
なるほどね。
まあ、いや、でもそれはもう狙った通り。
もう、仲いいグループを作ってね、遊んでくださいっていう。
そうですね。はい、ありがとうございます。ダイポさんどうですかね、こだわりや気をつけて。
そうです。僕も、ふわふわさんに近いかもしれないんですけども、何をするゲームなのか直感的に分かるように常に心がけていますね。やっぱゲーム遊んでもらうまでが一つの壁だと思うんですけども、その壁を乗り越えるための工夫として、まあ、タイトルで表現するのか、コンポーネントで表現するのか、グラフィックで表現するのか、いろいろ方法はあると思うんですけども、
はい、
まず最初に遊んでもらうってとこまで持っていきたいなっていうのがありまして。
はい。ドッジボーイについて思うことがあるんですけど、
はい。
ドッジボーイもダイポさんですよね。
そうです。
あれ、大人のドッジボーイありますよね。
はい、そうですね。
あれもだから、そういうことですよね。
そうですね。大人のってつけば、まあ、わかりますよね。どういうことかは。はい。どういうことかはわかるじゃないですか。
今のセリフだけ取ると、ホテルに無理やり詰め込む。どういうことか。
どういうことかはどういうことかってことですよね。はい。ドッジボーイもできればなんかタイトルもちょっとわかりやすくした方がよかったのかなって今にして思えば思ってますね。
パーティーゲームのタイトルってほんとすごいいいタイトル多いなと思うし、タイトルを考えるっていうこと自体がすごい面白さもあって、もういろんな勝負の仕方があるんですけど、やっぱりシンプルにしたいっていう気持ちもあるし、シンプルすぎるとちょっと説明できないんじゃないかみたいな。やっぱり長い方がいいんじゃないこう、両極端があって、タイトルの話はやろうと思えば、タイトル回は一体できるんじゃないかなって
思う。ああ、なるほど。最近タイトルでビビッときたのはやっぱ童貞人狼ですけどね。童貞人狼って聞いた時点で顔ってなりましたからね、やっぱり。
だからルールが想像しやすいタイトルで、そういいなってい
いっすよね。
童貞人狼もそうだし、たった今も完全に、今考えたプロポーズをやるんだなっていうのがすごい分かって、
もうそのまま言いました
。確かに確かに、あ、そうか、パーティーゲームというのはそういう響きも大事なんだな。なるほど。はい。みどりさんどうですか？こだわりや気をつけている点。
はい、でも、ほんと被りますよね。ルールが簡単であることを、まあ、パッケージで嘘をつかないことを、で、さっきのことで、やっぱ手に取った時にパーティーゲームって分かるようなパッケージにすること、と、あと、個人的に気をつけてるのは、なるべく、さっきの逆なんですけど、傷つける人少ないゲームを私は作りたくて。
ほうほう。傷つける人。
本当、幅広い年齢に遊べるゲームを作りたいので、基本的に。私の場合は、例えば、効果音でも、鉄砲の音とか、 銃の音とか、結構テストプレイしたらそういう音、やっぱ分かりやすい音なので、
うん、
入れたらどうって言われたんですけど、ちょっとそれはやめとこう。やっぱ嫌な気持ちになる人がいるかもしれないから、やめとこうとか、あと挨拶をするゲームを作ったんですけど、うん、テストプレイ中人によっては国旗を使ったらとか、
あったね、そういう話。
そう、同じ挨拶でも、いろんな国が使ってるところもあるんですよね。なので限定的にこう何語とか言わないとか、
うんうんうん、
何か派閥を生みそうなものは排除。
すごい。
まあ極端なことはしないですけど、なかなか明らかにちょっとこれはあれかなっていうのは自分のリアルな友達に、
うん、
まあ夫とかもそうなんですけど、なんか遊んでもらった時に自分が作者だって知られても。大丈夫だよね。
ちょっと、その逆不謹慎キングの考え方。
いや、一番何の恥ずかしくもなく。
そうですか。あ、そうです
か。そういうゲームなら全然遊びますし、全然いいんですけど。
親戚類に誰一人にも言ってません。
あ、言ってない。
あ、もう何一つ言ってない。
そら全然遊ぶのは好きなんですけどね。作るときはちょっと気をつけてやってます。
いや、でも優しいな。なるほど。傷つく人だって一切考えないぐらいじゃないと、パーティーゲームなんてそれこそ、ね、ワイワイ、ギャーギャー騒ぐってなったら、ちょっとした下品なものとか、偏見みたいなところにも触れがちですけど、なるほどね。あ、佐藤さんなんかそういった点でありますか？
あ、そうですね。やっぱり子供が結構ブースに来られることが、ボードゲームって多くて、パッケージが可愛いものが多いんで、その時に、なんですかね、その、えぐい表現のものとか、不謹慎なものがあるとやばいなっていうのは、結構思いますね。なんかそういう観点で、そういうところになりぼくを、そぎ落として、そういう風に見られないよりは。
だからさ、ちょっと、ただいまの決まり手は大人版欲しいなと思ってたんですけど、出ねえな。
そうですね、
この上からの決まり手は、出ないな、これ。
いろいろ考えちゃいますね。そう考えると。
このゲームを。そうなるのか。まあまあ、そうですね。ゲームマーケットっていうのも含めて考えたら、それこそね、いろんな方いらっしゃいますからね。
そうですね。ブース分けないといけないですね、大人版は。
ぶっちゃけ、そうですね。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、チュパミさんどうですかね、ボードマンとしてのこだわり。
そうですね。まあ、大喜利、結構まあ、えぐめな大喜利を作るんで、
うん、
とりあえず、その、関東の方の、かつ、受動的なメンツと、関西の能動的なメンツに、両方に同じゲームテストプレイしてもらって、
うん、
で、まあ、関西の方の能動的なメンツの、その盛り上がり度を見て、で、あと、関東の受動的な方のメンツが、冷めたりとか飽きたりしないかっていうのをちゃんと見てるって感じです。
ああ、なるほどね。自分の中の指針として、関西のノリ、関東のノリっていうのが両方楽しめるようにしようっていうのはこだわりであると。
そうですね。それは絶対にやりたいっていう思ってるところで。
いや、それね、案外あって、確かに酢豚、イカ、ハタと遊ぶと、全部ね、はちゃめちゃに盛り上がるんですけど、同じゲームをね、他の人に持ってった時にね、とことん冷めてるんですよね。何これみたいな。だからやっぱもうメンツでの左右が結構あって、でまあやっぱ売り物として、頒布物として考えようと思った時にちゃんとどっちもね、入る、みんなが楽しめるものっていうのはいい指針かもしれないですね。
そうですね。あとはタイトルに対して煽り文とかもちょっと入れたりとかして、で、すべてのアイデアを神として並べて、で、あんまり友達じゃない人とかに見てもらって。
あんまり友達じゃない人に見せる機会がいまいちわからない。
すいません、見せてもらったってこと
は駅の前で。駅の前ですいません、みたいな。
いやいやいや。めちゃめちゃ気使わないようなメンツっていうか、に、その、タイがない感じで、まあ、見てもらって、まあ、ブラインドで見てもらうみたいな感じで。で、それで一番グッときたの何ですかっていうアンケートを取ります。
うんうんうん、うん。
まあ、例えば、メイキングビールの場合、やばいものを作ってしまったっていう、煽りがあるんですけど、
うんうん、
あれが、まあ、やっぱ、いろんな、中で一番選ばれたので、
最後に。なるほどね。まあ、そういったところのキャッチーなところは大事ですよね。そう、タイトルにプラスして、ちょっとしたコメントっていうところは、はい。
感じです。
すぶたくんどうですか？
まあもちろん皆さんがおっしゃってる部分ももちろんめっちゃ大事で気ぃつけてるんですけど、僕が一番大事にしてるのって、ゲームの核として面白い部分をできるだけそのままお届けするというか、 そういうルール作りをするっていうことですかね。僕、遊んでいくうちにどんどん自分のゲームが面白くなくなっていくタイプの人間なんですよ。だから、作ったゲーム、リリース前になると、これ全然面白くないけど大丈夫かなっていう、心理になるんですね、
僕。絡んでもない。
それはもう何回もテストプレイもするし、どんどんどんどんこう、作っていくうちに、ほんまにこれおもろいんかな、みたいな、になるんですけど、最初に構想した時の気持ちであったりとか、最初のテストプレイで友達が感動してくれた部分であったりとかっていうのを忘れないよう、意図的に忘れないようにして、この面白さを最大限に引き出すにはどうすればいいかっていうアートワークとか、タイトルとか、ルール作りを最後まで貫徹するっていう部分かな、個人的に気につけてるところは。
でもこの、例えば、反復する前日にめちゃめちゃ不安になった時はどうやって落ち着けてるの？
酒飲むやな。
あ、でも、それで言ったら、すぶたさん、私にアート頼むときは、あれこれ、このゲーム面白くないかもって思いながら、
あ、そうですね。だから、チョパミさんにお願いするときは、多分、大量の酒飲んでると思います。
そう。
じゃあ、励ました方がいいですよね。
いや、わからん。それを回復させるには、やっぱテストプレイなんですよ。
ああ、でしょうね。
いろんな人にやってもらって、ファーストインプレッション見て、あ、俺間違ってなかったって思うんか、いや、これ、あの時、メンバーに恵まれとっただけなんかな、みたいな。
ああ、だから私にはあんまり遊ばせないですね。
まあ、もみさん、
そう。否定しますからね。
もみさん、そのテストプレイがそんなに好きじゃないですからね、うん、そもそも。
そうですね。
この前も、もみさんに、僕たちユニコーンっていうゲームを遊んでもらったんですけど、
うん、
まあ、出す前はこれいけるんちゃうと思ったんですけど、ダメやったんですよ。まあ、どういうゲームかっていうと、僕らユニコーンになって、そのカップルがどこまで性行為をやってるかっていうのを当てるゲーム。うん、だから僕たちユニコーンっていう。
ユニコーンはね、
そうそうそう。清らかな、娘しか背中に乗せないですから。なんかそういうことをようやってるんですけど、まあそれに近しいものありますね。
それがね、もうほんとね、グズグズだったんですよね、ゲームじゃないか。でもめっちゃ盛り上がった感じで持ってこられたんで、そのギャップもまたあったんですよね。ゲームデザイン全然整ってないのと、本人たちの盛り上がりみたいなのがあって、そうそうそう、イライラした結果、ボロクソに言ってやりましたよ。めっちゃ世に出すなよ、これって。
そう。でもなんかそういうのいっぱいあるんでね、やっぱり。ありがたいです。それの繰り返しです。パーティーゲーム作りマンとしては。はい。
じゃあ、ユニコーンのゲーム、他の方が作ってもらってもいいってことですね、これは。
ああ、そうですね。ぜひ、違うパターンで、ユニコーンになって、処女性をこう、判定するゲーム誰かに出してほしい。
なるほどね。
もしあれだったら、僕のデータをお渡しするんで。はい、
なるほど、
うん、
はい、ということですけど、ちょっとここでですね、まあ、次の質問、すぶたくんから提案があった質問なんですけど、
あ、俺のせいにする気やな、いいだろ
う。そうですね、うん、パーティーゲームを毛嫌いする人について思うところという話なんですが、
あ、じゃあちょっといいですか、これ僕の口から言わせて。パーティーゲームを毛嫌いする人についてと言いますか、パーティーゲーム全体について、なんかこう、例えばパーティーゲームばっかりだったら、ボードゲーム業界は発達しないとか、なんか、こう、あるじゃないですか。そういう風潮じゃないけど、そう言ってある
。そういうこと言う人いますね。
言う人もおるし、そういった方々がやっぱ一定数いるんですよね。別にその人らが悪いとかじゃなくて、好き好みもあるし、と思うんですけど、それについて、なんかいろいろお話を聞かせていただいたりとか、討論というか、できたら、おもろいから、うん。まあ、でも言いづらいと思うから僕から言うんですけど、
うん、
こちとら適当に作ってるわけじゃねえぞっていうのが言いたい
そんな、攻撃的な。
確かにね。うん、
確かに、おもげは、おもげ作るとか中量級のゲームって作るのに時間もかかるし、テストプレイも何回もやってるっていうのわかるんですよ。で、パーティーゲームって一見めちゃくちゃ簡単そうに作れそうに見えるんですよね。まあ、実際にそのモック作るスピードっていうのは他のゲームよりも早いんですけど、
うん、
でも、まあ、そんな中でもやっぱりこういう、まあ、先ほど今まで散々話してきたじゃないですか、作者のこだわりがあったりとか、こういう風に遊んでほしいとか、そういう過程で作ってて、別に俺らはボードゲーム業界をこうしたいって思って作ってるわけじゃないんですよ。好きやから作っとるんですよね。
うん、
うん、それでとやかく言う、まあ、というか
溜まってるな、
うん、まあ言い方はあれやな、うん、まあ別に嫌いはほんまに全然いいんですよ、マジで。僕も苦手なゲームいっぱいあります、うん、メモリー系のゲーム僕ダメやから、 なんですけど、なんか、やっぱ人間やし、自分の好きなもんやし、作ってるもんやから、そう言われると、いや、俺らは好きで作ってるし、もうガチで作ってるよっていうのは言いたいんですよね。
まあそうでしょうね。そこの、まあ、さじ加減みたいなのもあるでしょうし、その、受け手側からすると、うん、あの、ボードゲームに何を求めているのかっていうスタンスの違いが大きいんだろうなと思うので、まあやっぱり、こう、アグリコラが大好きでとか、そういう人たちが、その、パーティーゲームに対して何か軽視してるっていうのは、まあ理解できないわけではない。ただ、一般ユーザーとしてパーティーゲームをこよなく愛する人たちからすると、逆にボードゲーマーとかヘビーゲーマーっていうところに対しての苦手意識みたいなもあったりするから、ここはもうお互いなのかなとは思いますけどね。ちょっとこれについて語れる人います？みどりさんどうですか？
語れるかわかんないんですけど、でも、軽ゲーってやっぱちょっと軽視されがちだなって思っていて、デリカフェで働いてると、やっぱライト層向けのお店なので、とても軽ゲーが多いんですよね、パーティーゲームが。うん、すごく多くて。で、やっぱり重ゲーいっぱい置いてるお店のユーザーさんたちからは、やっぱちょっとデリカフェって、ちょっとまあ、ポッドキャストで言っていいかわかんないけど、ここら辺の界隈だと、ちょっと軽く見られがちというか。
あ、まあまあまあ、軽くっていうかまあ、ちょっと毛色が違うと思う、ね。うん、
まあ、それってでもしょうがないじゃないですか。うんうん、でも、デリカフェに遊びに来る、なんか学生さんたちとか、キラキラした子供たちとかは、重ゲーも出会ったら面白そうに遊んでくれたりするんですよ。その軽ゲーがスタートだとしても、ウィングスパン可愛いから始まって、まあ、こういうゲーム面白いねって、こうキラキラ遊んでいく人たちを見ると、捨てたもんじゃないぞっていうか、ジェリカフェも頑張ってるぞみたいな気持ちも出てきて、
まあ。嫉妬もあるかもしれないですけどね。横でしっかりしたゲームやってるのに、うわーって盛り上がってテレストレーションやってる人とか。
まあ、確かに、住み分けは大事なんですけどね。
うるせえなーっていう気持ちと、いいなー、あんなに盛り上がって、みたいな気持ちもこうあったりとかするかもしれないから。
ま
あ、
ただ正直ですね、ジェリカフェもそこから重ゲーに発展していく人たちは、ある意味で卒業していくんですよね、ジェリカフェを。
あ、そうなんですよ、ね。
あくまでライト層の入門みたいなところがあるので、あとはもう、ハマっていけば行くほど、卓芸に自分家でやったり、重芸向けのお店に移行されたりしていくので、ちょっとそこは、なんか、まあ、入門って言うと、やっぱ軽く見られがちかもしれないけど、大事なところを占めてると思うし。
ステップアップになるっていう意味では大事ですよ。
で、あともう一個言いたいのが、私もテストプレイとかで、軽芸をテストプレイで出すと、なんていうかな、友達じゃない人にテストプレイしてもらうときとかに、軽ゲーだとすごい雑に扱われる時がたまにあったりね。なんかそう、それは、本当身内じゃない、本当知らない人とかとやった時に、いや、僕軽ゲー好きじゃないからそもそも、みたいなことを、テストプレイの感想で言われちゃったりすると、テストプレイしてくれるって、ちゃんとお願いしてやってるんですよ。テストプレイいいですかっていうやって、分かった上で集まってる人たちで、ってやって、いや、僕軽ゲー好きじゃないんだよね。みたいな感じのことを言われると。
ゲームを軽く見られてる以上に、みどりさんにそんなことを言うってすごいっすね、その人も。
いやいや、でも初見の方だったんですけど。
みどりさん、肩着じゃないのにね。
え？
ジェリージェリー組のね。そう、ジェリージェリー組の。
姉子やろ。
バックに白坂組ついてるのに。
いやいやいや、そんな言いませんよ、わざわざ。私はジェリカフェで働いている。言わない、言わない。なんか、そういう方ってでも、おもげを愛してるからだと思うんですよ。
ああ、そうですよね。
でもその後、まあ、普通にテストプレイの時間終わって、他の人のテストプレイも終わって、みんなでおもげしようって言っておもげして、その人をボコボコにして、イヘヘみたいな。
最終的にはボコですね。最終的にはボコ。
だから、軽ゲーしか作らない人、軽ゲーしかしない人ってわけじゃないぞって。
ああ、そうですね。うん、うん。
軽ゲー作るからって、おもげ嫌いなわけじゃないし、おもげも全然遊ぶし、好きだぞっていうのも分かってほしいってなって。
なるほど、それはそうでしょうね。まあ、そういう風に私も思ってるんですけど、とあるホラボドの回でですね、ステップアップ幻想っていう説が浮上しまして、それは池田哲也さんとか田中間さんが提唱したものなんですけど、パーティーゲームとかエンジョイ系ゲームからボードゲームをステップアップしていく人が、ボードゲームにハマることはないんじゃないかみたいな。 ボードゲームの真髄を知ってもらう上では、やはりカルカソンヌとか、こうゲーム性の深いものから入るべきなのではないかみたいな話があって、まあ、私それを聞いたときは、いや、そんなことないやろ。ゴキブリポーカーとかから入って、私も好きになったし、別にそういうステップは必要だと思っていたんですけど、いろんな人との出会いで、ちょっと自分の考え方も変わってきまして、確かにパーティーゲームでどっぷりハマる人って、案外その沼から出るの難しいっていうのも実感あるんですよね。
なるほど。
うん。だから、あ、ちょっとこのゲームやろうやってちょっと箱を大きめの取り出しても、あ、私も箱大きいだけで、いや、ちょっと無理かもとか、ちょっとしたこの、なんでしょうね、イメージができちゃうみたいなのがあるので、私自身はパーティーゲームのやらせすぎも気をつけてるとこなんですよ。
ああ。でもさっき鈴田さんが提言してくださったパーティーゲームを毛嫌いする人たちっていうのは、逆に、重ゲーから抜け出せない人たちってことですか？
そうね。まあ、それこそ楽しいっていうのもあるでしょうね。
パーティーゲームしない人って、なんか3枚目になるのができないのかなって思っちゃうんですけど。
3枚目？あ、自分を落とせないってことですか？
なんていうか、まあ、運要素嫌いにちょっと似てるというか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
めちゃくちゃ極論言っていいですか？荒れるかもしれないですけど。パーティーゲーム嫌ってるやつ、プライド高いみたいな俺
の。そう、そんなことです。私も思ったのは。
まあ、そうです。
俺は両方好きやで。俺は両方好きやで。
私も両方好き。
でもね、あのね、片方を好きっていうのに対して、もう片方を否定する人って全然ないと思うんですよね。うん、カルゲーが嫌いなのは、オモゲーが好きだからっていうのはただの言い訳であって、それを、例えばオモゲーが好きだからって言ったとしたら、それを言い訳に使うのはオモゲーに対しても失礼だなって思ってしまうんですよね。ただなんか、例えば、ガムトークは結構、まあ、ゲームって言ってくれる人もいるし、これゲームって言うと結構微妙じゃないっていう意見も、まあ、たまにこう、厄介な人から来たりするんですけど、自分は基本的に気にしないんですなんか、なかなか分かり合うのが難しい人と話しても結構難しいかなって思っちゃって。でも、例えばこう、ゾーニングじゃないんですけど、その人の好みがそれぞれなのはしょうがないと思うんですね。で、それに対して、さっき言ったみたいに、組み分けみたいな、その、なるべく間違った人たちの手に渡らないようにとか、こういう遊びたくないっていう人が遊ばなくても済むようにみたいなのは、してもいいのかなと思うんですけど、だからといって、一方がもう一方を否定する必要はないなって思いますね。
そうですね。まあまあでも、そんな人、私の周りにはなかなかいないですけどね。そのパーティーゲームをそんな悪く言うみたいなのは、もう今となっては減ったんじゃないかな。
なかなかね。
まあ、ちょっともっと大きい話になっちゃいますけど、ユーロゲーム万歳とか、アメゲーはいまいちとか、そういう論争も昔あったりしましたけど、うん、そういうとこの、まあ、枠がこう移動してってるだけな気もしますけどね。でもまあ言ってボードゲームっていうくくりで、もう今は一つのジャンルで大きいものじゃないかなとは思ってますけどね、昔に比べれば。
ボードゲームっていうくくりがもうやっぱむちゃくちゃ広すぎるから、もう今や、言うたら麻雀もボードゲームやし、トランプもボードゲームなわけや。で、まあそっからその、例えばマーダーミステリーとか人狼っていうのはもう外に出たものたちなんですよね、ボードゲームから。
はい。
多分。なんですけど、まあ、オモゲーマー、まあドイツゲーム好きな人らの言い分もめっちゃわかるし、俺もともとそこから入ってますから。で、ライトゲーム好きな人もおるし、なんか、何年か後になったら、その、人狼とかそんな感じで、ちょっとジャンル分かれるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。
なるほど。なんだったら分かれる方で予想してるってことですか？
予想というか、どうなんやろう、幸せにならへんやったら別れてもよくないっていう感じはするけどね。
あ、もう。
うん。
人数が多かったらね。いいと思います。
いや、でもどうだろうな。なんか今はマーダーミステリー会、ボードゲーム会みたいな、こう分かれて遊ぶがあって、で、その理論でいくと、オモゲー会とカルゲー会っていうので分かれるみたいなこと。
でも、オモゲー会とカルゲー会も現にも分かれてるやん。
なんだろうな、重ゲーしか遊べないメンツ、軽ゲーしか遊べないメンツってだけであって、私の理想はどっちも遊べる空間を作っていってあげるのが主催者であり、ゲームカフェなんだろうなと思いますけどね。
まあ、でも、ユーロゲームって、 本当どっちもありますよね。でもルール簡単ですぐ遊べて盛り上がるのが本来というか、
なんか
イニシエのドイツゲームな感じがするので、
超ライトゲームみたいなニュアンスなんかな。
いや、でもなんか分かれると寂しいって思っちゃうんですけど、でも平和なのかな。
分かりますよ、僕らどっちも好きやからそこから繋がってほしいっていうのはあるんですけど、そういうのは一部はあるとは思うんですよね。ライトなゲームしか遊ばないよって。ただそのドイツゲームにハマる人ってライトなゲームがあろうがなかろうがハマる人はハマると思ってるんで、だから僕らライトゲームはゲームのシステムにもよるんですけど、まあ橋渡しになってないやったら別に別れるもありなんじゃないっていう、まあ、それは僕個人のイメージですけどね。
結構これって海外でも同じような問題にはなってそうだなって思うんですけど、国津先生がいつのインタビューか忘れたんですけど、最近はみんなパッと遊べてすぐ盛り上がるゲームを求めているから、そういうゲームをよく作ってるみたいなことを言われてて、海外のラインナップもそうなんだなって思うと。
ああ、そうでしょうね。パーティーゲームとはちょっと枠組み変わりますけど、ね、ゲームをあえて作るっていうトレンド、
すぐ遊べるみたいな、それもまた違うトレンドが来るのかなとか。
まあ、最近のその社会の主流としてタイムパフォーマンスっていう言葉があるじゃないですか。短い時間でその濃厚な時間みたいなを遊ぶ傾向にあるから、まあある意味それって社会の流れとしては必然なんじゃないかな。
ショート動画とか
どっちもあるんですよね。だからタイムパフォーマンスで言うと軽ゲーの方がタイムパフォーマンスいいって思ってる人と、重ゲーの方がタイムパフォーマンスいいって思ってる人がいるので、もうこれは価値観だと思いますよ。短いゲームいっぱい遊べてお腹いっぱいじゃんもあるし、短いものより奥が深い長いゲームを遊べた方が同じ時間でも楽しいみたいな。
いや、でも世の中的には早いんじゃないですか。だってみんな早送りして映画を見る世代が今。
そうなんですよね。
あるのでね。
まあだから早送りっていうところの論点で言うと、ダウンタイムが長くなりがちな重ゲーは、ついついやっぱりそういうパーティー勢からすると、あまり踏み込みづらいっていうのもあるし、その逆もしかりだとは思いますよ。
まだミスはでもなんか時間かかるけど、やっぱあれは1回だけのプレミア感があるから。
はい、ということですね。まあ、ちょっとね、いろいろと話が盛り上がりすぎて、途中でフェードで消えたような気もしますけど。
はい。文句の部分は全部嘘ですから、僕。
ずん受け取ってないですよ。
ずんだもんが言ってるのだ。
急にオープニングのずんだもんが蘇ってきた。
回収した。
はい。じゃあですね、最後の質問なんですけど、まあ皆さんね、苦労いろいろあったろうなと思いますので、ゲーム制作においてこういう苦労話みたいなのをちょっと共有してもらえたらなと思いますね。まあ話せる範囲でね。はい、ダイポさんどうですかね。
そうですね。まあ最初によくあったのは、そのアイディア被る問題は、よくよくありますね。ほんと先越されたっていうのはもう何度も経験してるので、まあ、まあ、出したもん勝手なのかなっていう、最近は思うようにしてるんですけど。
一番悔しかった、その先出されちゃったぜは、なんか、ありますか？
でも、もうさっきも話題に出てましたけども、そういうお前はどうなんだわ。あの、僕も本当にね、ああいうものを作りたかったんですよ。
はい、これはね、
あれは本当、素晴らしいなと思いました。
もう、あの、イカグヤが作ってたやつと、つぶたくんが作ってたこれで、同じタイミングだったりして、それもね、似てたりとかしたんで、本当にあのタイミング結構みんな被ってたんですよね。マーダーミステリーっぽい、ちょっとしたこう、ワイワイ遊べるゲームっていう。はい、
そう、あの、僕結構ゲーム弱いんで、マーダーミステリーとか結構苦手なんですけども、まあ、ライトな人でも遊べるマーダーミステリー作りたいなって思ってたんですよね。それがなんかああいう形で綺麗にまとまって世に出てきたのは、本当やられたなっていう感覚がありました。あと、あの、最近ちょっと困っているのは、プレイ人数問題ってないですかね。僕なんかパーティーゲーム考えるとき、だいたい5人ぐらいで遊んでることを想像して作ってるんですけど、なんか競技なんか5人集めるの大変だなと思ってまして、なんかできればまあ3人とか、欲を言えばもう2人から遊べるようなパーティーゲームを作りたいんですけども、こうなるともう盛り上がりっていうのとこう逆にベクトルが働いているのかなと思いまして、この辺結構悩んでますね。
確かに、まあ冒頭でも言いましたもんね、パーティーゲームとは多人数で遊べるものがあるのではないかみたいな話。まあ二人とか三人でも盛り上がるのはそれはもちろんベターですけど、逆に私はまあ消費者からすれば人数多いからこのパーティーゲームをしたいみたいなのもあるので、
なるほど。まあでもすごいゲームマーケットいると多いですよね。あの、カップルで来て二人で遊べるゲームありますか？
そうなんや。
いや、まさにそうです。あの、夫婦で来られたりしてっていう方はすごく多いと思います。ゲームマの中だと我々のこういう可愛らしいというか、あの、とっつきやすいところにまず来てみて、あの、お子さんと遊べるかとかっていう感じで、かなり家族の中で遊ぶことを想定して購入に来られる方は多い。結構パーティーゲームを作られているブースは多いんじゃないかなとは思いますね。
まあまあ、そういうところも範囲で入れたいのはもちろん理想はありますよね。これコロナの影響なんですかね。何なんでしょうね。
結構コロナの影響はあると思いますね。なんか家族内で遊べるものがなんか求められているような傾向を感じますね。
定着しましたね。そういう意味では、まあ、ボードゲームがそっちの方向にだいぶ広がったんだろうなとは思いますけど。なるほど。人数問題か。はい。はい。ふわふわさんどうですか？苦労した話。
ちょっとさっきも出た話被るんですけど、一番結構テストプレイ、あ、いい感じかな？もうちょっと違う人たちに試してもらおうかなって思った時に、結構、攻めたグループに遊んでもらって地獄みたいな空気になることちょちょあ、ターゲットじゃないんだけど、まあ一応やるって言うから持ってってみようかって、おじさんだらけのところに、あの、リレカイズム持ってって、すごいゲームとして成り立ったみたいな。
いや、そりゃそうでしょ。おじさんだらけのところで、リレカイズム。
俺、リレカイズム言えないですよ。
それは苦労つが、まあちょっと。
っていう時に、どうしようかなって一旦思うんですけど、なんかこのまま行くんじゃなくて、はい、こういう人たちも吸収した方がいいのか、どうしようかなみたいなのを一旦持って帰ったりもするんですけど、なんかやっぱり、その自分は、まあ、趣味でね、サッカー商店やってるんで、最終的には、出すものを自分で絶対的に欲しいって思うの。にしようと思ってるんですよね。なんか他の人にこれ女の子に好かれたいみたいなものは作れないってもう分かったんですよ。
はあはあ、
めっちゃモテたいみたいな欲望はもちろんあるんですけど、自分が好きなものはあるから自分の基準で選ぶっていうことをするのが、まあ、一番そのものを作るときにブレないなと思って、最終的に自分が欲しいものがまず第一あって、で、そういうものを好きな人がいるかもしれないから、そういう人たちにちゃんと伝わるようにしたいことを考えたときに、ま、どうしておじさんたちは多分、こういうゲーム欲しくないでしょみたいな感じでバッサリ切っちゃうことがあるんですよね。
なんで、ふわふわさんは自分がおじさんじゃない感じの。あなたもおじさんでしょうよ。
確かにね。
確かにね。え、すごい。女の人だったのもしかして、ふわふわ。
今初めて気づきました。自分はおじさんでした。
自分誰にも言われなかったのか。
そうなの。ちょっと年上のグループの人たちがやった時に。
ああ、
ま
あ、
ちょっと、
ね、
あの、自分より10歳上ぐらい上の人たちはこういうゲームは難しいかな、みたいなのに当たった時に、そこをどうやって回収するかよりも、どうやって遊んでほしい人たちのターゲットを明確にして、そこに届けるにはどうするのか、みたいなことを考えるようにしてるんですけど、でも、それって後からはそう思えるんですけど、そのテストプレイの入り道とかも、このプロジェクトは終わりだみたいな動機になっちゃう。入稿まで終わってるのに
。気持ちが沈んじゃうんだ。案外メンタル弱いな。不謹慎キング作った人の言葉とは思えないですけど。
スータさんの、いや、これ全然面白くないみたいな。すごいあって、でもお酒が飲めないから、ただただその気持ちと向き合
う。あ、そうだ。お酒飲めないから、下戸なんだね。うん。なるほどね。そういう発散の仕方がわからなくて苦労してるという。まあまあまあ、そうでしょうね。そういう意味では私も何回かいろんな人のサークルのテストプレイしてボコボコに言いすぎて、そのサークルが出展する予定だった新作をなくすっていう行為したことありますけど。
まあでも、いやなんかそれはね、結局どう受け取るかみたいなのって、すごい真摯に向き合って、別にそのテストプレイしてくれた 先輩とかの意見が大事じゃないっていうことではなくて、自分はどういうものを作りたいのかとか、どういう風に進めたいのかみたいなのを真摯に向き合って見るのが大事だなって思って、で、その結果出さないっていう選択肢ももちろんあっただろうし、でもそのまま出すっていうことにしたら、それはどうすればいいんだみたいなのをやっぱり考えるのが、楽しくもあるんだけれども辛い瞬間でもあります。
なるほど。切磋琢磨ってやつですね。はい、じゃあ、他、苦労話ある方いらっしゃいます？じゃあ、緑さん、どうですか？苦労した話。
さっきもちょっと出たんですけど、テストプレイ最初にするメンバーって大体決まってるメンバーで、結構すぐ盛り上がっちゃうんですよね。
誰とやります、うん、ジェリカフェメンツですか？みなっち。
あ、ジェリカフェメンツもやるし、みなっちとかもやるし、そのメンバーって結構、笑い上手なのもあって、盛り上がっちゃうんですよ。盛り上がっちゃうと、このゲーム面白いのか、このメンツだから面白いのか。
あ、そっちの不安。
そうそう。で、最初だから、でもま、この、笑える人はいるんだなっていうので始まるからいいんですけど、ちょっと、自分のゲームじゃなくてもそうなんですけどね、他の人のゲームやっても、すごい盛り上がっちゃうと、どっちが面白いんだろう。うちらだから面白いのか。パーティーゲームで、やっぱワンアイディアで作ってるので、ワンアイディアであればあるほど被り問題が、やっぱり、
ああ、出ますね。
さっきおっしゃったように出てくるので、丸被りしたのも見つけたこともあるし、ワンアイディア思いついたら、自分の尊敬するボードゲーマーの人たちに、こういうゲームの、あの、パーティーゲームやったことありますかみたいな、連絡して、聞いたことない、パッと思いつくのないです。で、検索しても出てこなかったら、まあ、とりあえず自分の中でセーフだろうと。もし後から出てきても、これはもうセーフっていうことで作ります。
ああ、まあ、でもそうですね。確かに確かに。そう、さっき佐藤さんの話でもありましたけど、やっぱ自分たちでこう持っていける個性みたいなのが、結構前に出るのがパーティーゲームだと思うんですけど、そこが被っちゃった場合って、もう、どういじったとしても、やっぱ受け手の印象って、一緒になっちゃうので、やっぱ知ってる人、知見のある人に聞いておくっていうのは結構大事でしょうね。
そうしとくとなんか自分の中でも免罪符っていうか、もし言われても自分の中で OK、全然やましいことないって思える状態で作るっていう感じで。
そうですね。なるほど。はい。あ、じゃあ続いて苦労話、佐藤さんどうですか？ボードゲーム。
そうですね、あの、もうすごい、こう、一年通して、パーティーゲームがもう大量に出てくる今時代なので。
そうですね。
うん、本当に。なので、その中で、まあ面白いゲームって、まあその結構あるんですね。あの、純粋に面白いっていうところの中だとたくさんある中で、自分たちのゲームをこう目立たせるっていうか、こう独自に思ってもらうにはどうすればいいかっていうのは、毎回悩んでますっていうか、なんか発売直前になって、これって結構普通じゃねみたいな話になることは。
みんな、
同じくの。面白くなくなっていく。
なんか変なストーリー付け出したりとかさ。なんかフレーバー入れようとしたりとか、なんかそういうことをこう入稿直前にしだしたりとかは結構ありますね。
そうね。お共用やつとかも、なんでこれこんなフレーバー長いんだろうとか。
そうそうそう。不安になっちゃって。そうそう。何をこう、フックになるか分かんないから、もうとにかく独自にしていこうっていう動きは、ただまあ本当はね、あのコアなその面白さのところを追求するっていうところも、がもちろん大事なんですけど、やっぱりこう目立つっていうんですかね、こう、面白そうに見えるために何を仕掛けていくかっていうのも、すごい今重要な時代に、こんだけ数があると、なってくるのかなとは思いますね。
言って遊んでもらってなんぼってとこもありますからね。個人の趣味とはいえ、自己完結するのとはちょっと違いますからね。作った以上は。
そうですね。あの、特に幅広い層に遊んでもらうものを出しつつ、こう引っ掛けるっていう難しさっていうのも、なんかあるような。とは思いますね。こう、一人に刺さればいいっていう感じでもないので、そこの難しいところはあるのかなと思いますね。
わー、なるほど。はい。すぶたくんどうですか？苦労。
苦労っていうか、これから不安なことなんですけど、まあ僕40なんですね。40で結婚しなくて子供いないんですよ。
はい、
で、周りは、おじさんばっかりなんですね。
はい、
で、 こういうパーティーゲームを買うそうっていうのは、だいたい20代から30代ぐらいでわーって遊ぶ人が多い。まあもちろん家族の方も買われるんですけど、どんどんその感覚から離れていくんじゃないかっていうのは怖いんですよ。
離れてってますよ。
そうやん。
ポーンとか言ってる時点で完全に離れてますからね。
でもそれがね、まあ不安というか、まあ一番大事なのは自分がおもろいと思った最初の気持ちっては大事なんですけど、まあやっぱ商業ベースに乗せるってなった時、そこは無視できないわけですよ。
確かに。お笑い芸人の悩みと一緒ですね。
確かに。
じゃあ最近ね、ホワイト化社会もどんどん進んでますし、若者が何を考えてるのかっていうのとか、その社会のあり方とか、若者がどういう風に集まってどういうゲームを好んでるのかっていうのからどんどんこう乖離していきそうで、ちょっと怖いなというか、自分を信じてゲームを作り続けていいのか、それともやっぱそういう風にちょっと迎合した方がいいのかは、今のところは僕の感覚で作れてるんですけど、今後大丈夫なんかなっていうのはちょっと不安やな。
どうなんだろうな、これ。まあ、二つあると思いますけど、一つは、その酢豚さんらしさを見失ってほしくないので、変に、その、大衆に振ってほしくないっていうファンの声があるのと、もう一つは、やっぱりパーティーゲームを遊んでくれる人たちへのリサーチはプロとしてやっておくべきだっていうものかなと思っていて、私としては、その後者は結構グループ SNE としても B カフェとしても必要だろうなと思いますね。
だからやっぱコロナで結構変わったと思ってて、それコロナ以前は、なんやろ、うんこちんちんで笑える世界なんですけど、うんこちんちん他人を傷つけるなんぼみたいな。
ああ、シムケンね。
みたいな。で、笑える世代なんですよ、我々っていうのは。まあ、ダウンタウン世代みたいな感じじゃないですか。でもやっぱコロナ禍以降、やっぱこう、クリーンな世界というか、誰も傷つけず、そう、手を繋いで楽しいね、みたいなんが、今は、まだ、名残があるからあれやけど、どんどんあと10年後とかになった時、それが通用するかどうか分かんないわけじゃないですか。この流れに乗れるんかっていう話なんですよ。僕らの中の美学を突き抜け。
それで言うと、私のゲーム理論で言えば、実は表面的にはホワイト化とか、ちょっとした正義を見せようとするのが今の時代で、内面的にはものすごいドス黒いものを持っているっていう
ドロドロした。
なので、その不謹慎キングっていうのは、この後者を攻める、パーティーゲームだし、おじさんメッセージも後者を攻めているゲームだと思うんですよね。誰かを傷つけまくってるわけですよ、おじさんメッセージなんか。けど、そういうのは表面上はやっぱりいいねとは言わないのが今の世代なんですよね。
だから、結局、まあ、作り手が最終的には物を作るわけやから、その作り手とその時代が、こう、合ってるかどうかで結構変わってくるかなと思ってて。だから、それがどうなるんかなっていうのが、パクセント不思議ですね。はい。
不安、不安。変わってない気もしますけどね。だから、側をどう見せていくかが時代に合わせるべきかなという、みどりさんどうですかね。
私のすごい個人的な趣味の話なんですけど、私お笑いが好きなので、聞いててすごいお笑い芸人と同じ悩みをしてるなって思ってて、今センシティブなことってやっぱできなくなってくるから、昔の笑いができない。で、M1 審査員とかが、今の漫才が面白いと思えなくなったら審査員引退するって言ったりするんですよね。それとちょっと似てるなって思ったので、私的な基準は、今話題になってるパーティーゲーム、に自分が遊んで面白いって思えるならば全然まだその世界でやっていけるって思うんですよね。 なので酢豚さんとか全然今のゲームにも面白いって思えてるんじゃないかなって思うので。
あ、でもこの子ね、あれ売れてるゲームを買ってきては違うルールで遊ぶ癖がある。
いや、まあそうね。これコンポーネント使えるな。
アレンジしちゃうんですね。
今ちゃんと遊んだ上で自分なりのアレンジ入れるけど、すぶたくんはルールブック読んで、これちょっと微妙やからちょっとこれはどうぞ。それからやる癖があるんでね。
でも作るのが好きなんですよね、それってでも。そう、アレンジするの好きなんだから、全然、なんか幅広く。いろんな人がいた方がいいと思うので、
触れた方がいいのかもしれないですね。
あ、そう、そうですよね。触れ続けるのやめちゃうと、やっぱ、こうなっちゃうかもしれないけど。
そのね、緑さんはジェリーカフェで働けば、ユーザーからゲームからいろいろね、見れますけど。
そうです、
ね。酢豚くんは B カフェとか言いながら、B カフェに足運んでないですからね。
まあ、周りは、ハタさんとイカさんっていう50代のおじさんしかいないんで。
今にも死にそうなダブルおじさんですから。
よくないですね。
ないですね。まあ、ある意味いいんだけど。 まあそこら辺は
ちょっと。でもなんかね、あの、B カフェとか、まあ、オープン会とかやると、いろんな世代の人が入ってきて、うん、で、その人らが今どんなもので遊んでるかっていうのを聞くこともできますし。
あ、そうですね。B カフェの常連はあんまり、あの、大喜利ゲーム好きじゃないんで、
あ、そう
なんや。あれなんですけどね。
そうなんや、意外
に。結構なんか、アタックくんが、まあ、アタックくんっていう店長がおるんですけど、アタックくんが、もう、すぶとさん、全然これ回りませんよ、つって大喜利ゲームパンパン返してくるんですよ。俺が、これおもろいで、つって。そういう時代なのか。
どうだろう。からどうだろう。
でむしろ B カフェの来るお客さんとかは、むしろドイツゲームとか、ちゃんとこう正統派の、正統派っていう言い方あるかもしれないですけど、どんどんハマっていってもらってるんで、それは全然ありいいんですけどね。あ、 ありがたい、
うん。そういう意味ではやっぱり草場さんのように皆さんなった方がいいんでしょうね。こういろんなゲーム会に足を運んで、もう様子だけ見て次のゲーム会に行ったりとか。あの方はそういう意味では本当に素晴らしい観察眼を持って皆さんと接してるんで、ああ、年取ってもこうやって動けるのは正直かっこいいなと思うんですよね。
ゲーム会にライブカメラつけてほしいけどね。
え？
どんなゲーム遊ばれてるのかとか、どう遊んでるのかみたいな。
いやいや、嫌やろ、ライブカメラからユニコーンって聞こえて
やってくれてるってなる。
やってくれてるし、なんかイチャついてる、ムカつくってなる。
ね、流行りのゲームとかも知りたいしね。
うわ、こいつ俺の作ったパーティーゲームで、いい感じになってる、腹立つ
わ。いいかな。いや、見たいけどね。
はい、ということで、またもやね、フェードで消えてったような気もしますけれども、長々とお送りしてきました。こちらがもうね、2時間と19分撮っていますので。
おぉ、すごい。
地獄です。もうあの、今後の展望聞こうかなと思ったけど、めんどくさいんでやめます。もうみんな展望だらけだと思うんで、満ち溢れてると思うんでね。
ね、結構なんか、真面目でしたよね、みんな。
今回の話し合い、うんうん、そうですね。あの、ふわふわさんが途中からアクセル踏み出して、ちょっと暴言を吐き出すっていうアクシデントはありましたけど、
ね。あれ、ズンダ持ちなかった。
ズンダ持
ちなかった。そうなのだ。
なかなか、
ね。冒険なのだ。
冒険なのだ。
面白かったですね。
いや、あの、僕、この回を撮る前って、パーティーゲーム作ってる人らあって、ウェーイみたいな感じで、ノリノリの金髪のイケイケの人らなんかなって思って。てたんですよ、うん、勝手にね、パーティーゲームっていう国なんで、うん、で実際蓋開けてみたら結構なんかシャイな人が多いというか、
そうですね、シャイで下向いてほとんどメガネっていう状況ですね。
なんかゲームを作って繋がりたいんかな。僕も結構そのケアあるん
で。そういうこと？渇望してるってこと？
渇望してるんかな。なんか自分の足りないものをゲームで補おうとしてるんかなみたいな。
ハングリー精神はやっぱ大事だと思いますよ。
うん、うん、感じましたね、今回の収録で。うん、
はい。まあ、そんなこんななんで、終わりましょう。
終わんの。
終わんのってどういうことやね。
いや、楽しかったから。
あ、楽しかったですか？皆さん楽しかったですか？
楽しかったです。すごい楽しかった。
ああ、よかったです。うん、まあ、今後のゲームデザインの何かヒントになればね、幸いですし。
うん。
はい。じゃあ、いつもの言って終わりたいと思います。
はい。
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは、天ぷらはちくわが一番好き、もみ。
鼻水が止まらないちばみ。
ジャン玉でジャンゴを目指し中のみどり。
今後の展開を聞かれたら、2026年の SDGs に答えようと思ってたふわふわ。
おう。
雪かきをしまくって全身筋肉痛の大ポと。
はは、北海道。
とにかく内弁慶の佐藤。
多作で強く感銘を受けたゲームのあたりからずっとおしっこを我慢してる酢豚でした。
そうなのか。チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ